光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご一教、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と、人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいて、その欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日、拝礼。はい、皆さん、2月の13日、金光大臣様にお礼を申し上げる日の朝のご記念、ようお参りでございました。暗い中、寒い中、ようお参りでございました。少し気温は上がったようですけど、さっきひろみちゃんが風があります、ね。今朝お参りの時にちょっと帽子を抜くいかなと思って外したんですけど、外したらやっぱりちょっと寒かったのでまた来たりしたんですがね、昨日の夕方ちょっと鼻水が出てきたりして風邪気味になったりしたんですが、まあ今朝はおかげでね鼻水も止まっておりまして、ありがたいと思います。皆さんもどうぞ、油断のないようにね、良くなったなと思ったらまた寒かったりする時期ですから、お大事になさってください。さて昨日のことですが、玉島のトップスで、トビエンというねお店を開いておられる、岡崎さんという方がね、久しぶりに見えまして、そこに置いとるんですけど、ありがとう通信というのをね持ってきてくれました。これは東京会がこのありがとう協会ということで、玉島の人たちにですね、だんだん知られるようになっているわけですが、この方もそのありがとう通信というものをですねお店に置いて、お客さんたちにですねこれを手渡しておられるようです。この昨日いただいたものがですね、とてもほのぼのとした内容ですので、皆さんに今日は読んで聞いていただきたいと思います。ありがとう通信ナンバー21、トービエン。成長は宝物。鳥獣戯画のお茶碗がつなぐ小さな物語というタイトルです。読ませていただきます。小学校低学年の男の子がお母様と一緒にお店にご飯茶碗を選びに来た日のこと、子供らしいかわいいお茶碗がある中で、彼が手にしたのは鳥獣戯画が描かれた少し大人びた絵柄のお茶碗でした。素敵なお茶碗を選んだね、センスがいいですね、思わず声をかけると男の子は照れたような顔をしていました。私もそのお茶碗はお気に入りの一つだったので、その良さがこの小さな彼に分かってもらえたことが、なんだかとても嬉しかったのを覚えています。それから数年が経ち、先日中学生くらいの男の子とお母様が、外は雪が舞う中、お店に入ってこられました。お茶碗が割れてしまってと話すお母様の横で、男の子はパッと目を輝かせました。そして迷うことなく手に取ったのは、あの時と同じ鳥獣戯画のお茶碗だったんです。鳥獣戯画というのは動物をこう擬人化したような絵で有名な絵ですよね。同じ鳥獣戯画の茶碗だったのです。あの時の男の子だ。声をかけると彼は笑顔を返してくれました。背はぐんと伸び、面影は残しつつも、すっかり大人びた青年に成長していました。今まで大切に使ってくれていたんですね、ありがとうございます。 そう伝えると、お母様が、もう私の背を越しましたと嬉しそうに話してくれました。穏やかな時間が流れ、彼は新しいお茶碗を手に帰って行きました。その後一人になった私はふと思いました。あのお茶碗がなんだか彼によく似合う。そんな素敵な青年になっていたなぁと。お店に足を運んでくれるお客様の成長は私にとって本当に宝物です。寒さが厳しい毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。立春を迎え、春はもうすぐそこまで来ています。どうぞご自愛ください。またのご来店をお待ちしております。2025年2月11日、三代目、香りと書いてあるんですね。まあ、今は何でもパソコンで、文字が、こう文章ができる時代ですけど、わざと手書きで書いてるんですね。でそこ の, 入り口のところのサイドテーブルの上にそれを置いてますから、よかったら持って帰ってね、また家族の方にも読んであげていただけたらありがたいと思います。お聞きいただいたようにね、数年前に小学生だった男の子がこう来店してですね、鳥獣戯画の絵柄の茶碗を選んで帰ったと、ね、その時はちょっと子供にはふさわしくないと思ったけども、その数年経って先日その男の子が割れた茶碗ね、また買いに茶碗が割れたので、同じ茶碗をですね、手にして喜んで帰ったという、まあそんなに大事件ではないとは思いますけれども、この、岡崎かおりさんにとってはですね、非常に心に残る出来事だったということですよね。そしてまあこの昨日おいでになった時にこのお取り次ぎは家内がしてくれたんですけども、私は後で家内から報告を聞いたんですがね、いろんな方がこの来店されてお店に来てですね、品物を買うというだけでなくていろんなお話をしてくださいますと、ね、まあ、世間話からそれから悩み事からね、そういうその雰囲気というものがお店の中にあるんだなというふうに思わせていただきまして、まあ、実は私はこの彼女にですね、以前から、この玉島のね、こういう場所でお店を開かせていただいているということは、買い物に来るというその商品を売るだけでなくてね、この場を生かして、まあ、お茶でも一杯差し上げて、お客さんからいろんな話を聞いてあげてくださいよと、ね、いうふうに今お願いをしてありまして、まあ、私はいつも皆さんにお話しするように、その、生き神金光大臣取り次ぎというのはですね、何も教会のこの場所だけじゃなくて皆さんのお家、皆さんのおられるところがお広前でもあるというね、そこに、まあ、いろんな、悩みや問題を抱えた方も来られて愚痴を聞かされることもあると思うんですね。あ、皆さんご存知の村井さんという方がね、まあ、美容師をされて訪問美容をずっとねやっておられます。で、先日もね、先生もその私が散髪する時間より話を聞く時間が長いんですって言ってね、まあ、例えば高齢者の施設なんか行ってね、数人の方の、まあ、散髪をするわけですよね。そしたらそのさせていただく相手の方がね、いろいろな話をしてくれるそうです。まあ、それを村井さんは嫌がらずに、まあ、聞いてあげてるんですね。まあ、東京会の補強でもありますし、私以前からただね、村井さん 散髪をしてあげるだけでなくて、いろんな人の話を聞いてあげてくださいよって教会長がいつも言ってるようにね、話を聞いてあげるだけでその人が助かるからねということを言ってるわけですね。それがどんどんどんどんこうそういうねことが増えてきているようでした。私は大変ありがたく思うんですね。確かに時間を取ったりするわけですけども、ただその美容師だからといって、その散髪をしてあげるだけでなくてね、みんなその人間というのは生きていく中でいろんなことがあるわけですから、それをまあ話をね聞いてあげることが、その人が助かることになるわけですね。で同じようにこの闘病院の岡崎さんのですね、そういうことが最近増えてきたようでして、で、まあ、これも家内からの報告によりますと、最近ね子供さんが学校に行かないという悩みを持っている方が見えたという、ね、それで、音島教会に行ってごらんなさい言ってね、ご案内をしたんですよと、よろしくお願いしますということですね。そういう形でここに来られる方もだんだんあるんですね。まさにこのありがとう通信を読ませていただいて、私自身が大変ありがたい気持ちにならせていただくことができました。はい、今日も読まれて